広報長泉2月1日号ナンバー1378、発行長泉町役場、
編集行政課、
電話
055-989-5500、
郵便番号
411-8668、
静岡県駿東郡長泉町中泊828、ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp、 email:広報@town.nagaizumi.lg.jp。 音訳声のサークルあけぼの、記事は一部割愛してお届けしています。捨てればゴミ、分別すれば資源。特集、今日から無理なく始めよう、ゴミ減量大作戦。私たちが生活する上で避けては通れない問題の一つがゴミ問題です。ゴミは一般的に汚い、臭い、不要なものといった負のイメージで認識されています。しかし初めからゴミとして生まれたものはありません。私たちが使用し、その結果としてゴミとなるのです。平成30年度に環境省が行ったゴミ排出量の調査によると、全国では1年間に約4272万トンものゴミが排出されています。近年では環境保全の意識の高まりから、全国的にゴミの年間排出量は年々減少していますが、一方ではゴミ処理にかかる経費は増加しており、年間約2兆円にも上っています。また、ゴミは正しく処分されないと環境汚染を引き起こす原因となり、人類だけでなく地球全体に悪影響を与える可能性があります。そこで今回の特集では、私たちの生活と密接に関係しているゴミ問題について考えたいと思います。日本全国で1年間に出るゴミの量約4272万トン、その量25メートルプール約11万9000杯分、国民1人が1日に出すゴミの量約918グラム、リンゴ約3個分。時代は 3R から 4R へ。ご存知ですか？ゴミを減らす 4R 運動。ゴミ減量化や再資源化推進のためには、1、リフューズ、断る。2、リデュース、減らす。3、リサイクル、再資源化。リユース、再利用。この4つの行動に取り組む必要があります。数値から知る長泉町のゴミ事情。質問1。長泉町のゴミの排出量は多市町と比べて多いの？県内における平成30年度実績の多市町とのゴミ排出量の比較では、長泉町は1人1日あたりのゴミの排出量は生活系ゴミと事業系ゴミを合わせて683グラム、県内で4番目に少ないです。この数値は全国平均から235グラム少なく、皆さんの日頃からのゴミ減量に向けたご協力によるものです。ありがとうございます。質問2。町内の年間のゴミ排出量は、平成27年から29年の2年間で約600トンを削減。焼却場への搬入の際、生活ごみや事業系一般廃棄物の分別を徹底チェックすることで大幅にごみ量を削減できました。質問3。町内のごみの内訳は、燃やせるごみが約7割。質問4。燃やせるごみの内訳は、紙類が約5割、生ごみが約4割。質問5。燃やせるゴミの処理にかかる年間費用は約3億8000万円。町民1人当たりに換算すると 平成30年度実績では約8800円。質問6。なぜゴミを減らす必要があるの？ゴミ焼却や埋め立てなどによる環境への負担軽減や次世代に豊かな自然を引き継いでいくためにも、ゴミ削減は私たちがすぐに取り組むべき重要な課題です。ゴミ減量の鍵は紙類と生ゴミ。家庭から出るゴミの約7割が燃やせるゴミで、その内訳は約5割が紙類、約4割が生ゴミです。すなわち、ゴミの減量にはこの2つのゴミを減らすことが重要となります。そこで町では4つのゴミ減量大作戦を皆さんに提案します。ぜひご協力ください。作戦その1、雑紙は大切な資源です。燃やせるゴミとして出された紙類を調査した結果、リサイクルできる雑紙、資源物が約4割も含まれていることが分かりました。これらを正しく分別して資源物としてゴミに出せば、燃やせるゴミの排出量を削減でき、環境への負荷を減らすとともに、限りある資源を有効に使うことができます。雑紙分別のポイント。雑紙として出して良い紙類は、紙マークがついている紙容器や紙製品。雑紙ではないものは燃やせるゴミへ。雑紙の出し方。紙紐で十字に縛り、束ねて出す。雑誌と一緒に束ねられない雑紙は、紙袋に入れて、資源ゴミの時、雑紙回収ネットへ入れてください。作戦その2、水切りで減量。生ゴミの約 80% が水分。生ゴミ減量の3つのポイント。1、野菜はなるべく濡らさない。2、水切りネットでギュッと絞って。3、乾燥させる。雑草や落ち葉も日光に当て乾燥させてゴミに出しましょう。作戦その3、堆肥化計画。家庭から出る燃やせるゴミのうち約4割が生ゴミです。作戦その2で水分を減らした生ゴミを生ゴミ処理機やコンポストを利用して堆肥化する。この作戦にもご協力ください。作戦その4、食品ロスをなくそう。思い出してください。もったいないという言葉を生んだ国のプライドを。家庭からの食品ロス、その原因は、食べ残し、直接廃棄、過剰除去。食品ロスを減らすポイント。買い物時の工夫。1、買い物前に冷蔵庫にある食材を確認。2、必要な分だけ買う。調理時の工夫。1、食材は無駄なく使う。2、残さず食べきる。3、適切に保存する。消費期限と賞味期限の違いをご存知ですか？食品の期限表示は、消費期限と賞味期限があります。消費期限は食べても安全な期限、賞味期限は美味しく食べることができる期限です。賞味期限が過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べられるかどうかを判断することが大切です。海のない長泉町から考える。ご存知ですか？海洋プラスチック問題。ゴミの海へのカウントダウンは始まっています。私たちの生活はプラスチック製品で溢れています。統計によると、世界では毎年800万トンものプラスチックゴミが海に流れ込んでいると推測され、このままの状況が続くと、2050年には海洋プラスチックゴミの重量が世界中の魚の重量を上回ると予測されています。 またプラスチックは丈夫であり、生ゴミが微生物により分解されることとは異なり、自然分解されにくく、長期間自然界に残存してしまいます。そのため、大切な海の環境を守るためには、私たち一人一人がプラスチックゴミの正しい処理を今からすぐに始めることが重要となります。美しい未来を次世代につないでいくために、レジ袋が有料となり、エコバッグを使う生活が始まるなど、環境に関する意識は日々変化しています。しかし、このまま大量生産、大量廃棄を続けていては、限りある大切な資源を失ってしまいます。このことからも、今回紹介した1、紙類を分別し、雑紙を資源物として再利用する。2、生ゴミの水切りを行う。3、堆肥化して再利用する。4、食品ロスをなくす。の4つのゴミ減量大作戦を実行していただき、さらなるゴミの減量にご協力ください。町民の皆さん、引き続き、もったいない、捨てればゴミ、分別すれば資源を意識して、美しい環境を次世代に受け継いでいくためにも、ゴミ減量の行動を今日から無理なく始めましょう。一人の力は小さくとも、必ず世界は少しずつ美しくなります。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、参考参照、環境省、農林水産省、総務省、消費者庁、WWF、静岡県資料ほか。
住民税所得税の確定申告に関するお知らせ。確定申告が必要な方、事業や不動産、譲渡所得などがある方、給与所得者で次の1から4のいずれかに当てはまる方、1、給与の年間収入が2000万円を超える方、2、給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方、3、2箇所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入額と給与所得や退職所得以外の所得との合計が年間20万円を超える方、4、親族などで構成される同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗などの賃貸料や機械などの使用料の支払いを受けている方、公的年金などの受給者やその他の所得がある方、公的年金などの収入金額が年間400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要。なお、確定申告が不要な場合であっても、住民税申告が必要な場合があります。住民税申告が必要な方。1月1日現在、長泉町に住民登録がある方。ただし、次の1から4のいずれかに該当する場合は申告不要です。1、公的年金などの収入のみで追加の控除、源泉徴収票に載っていない控除がない方。2、給与収入のみ、または給与収入と公的年金などの収入のみの方で、勤務先から町へ給与支払い報告書が提出され、追加の控除がない方。3、所得税の確定申告をする方。4、町内の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方。扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合には申告が必要です。前年に住民税申告をした方に、町県民税申告のお知らせのハガキを郵送します。収入がなかった方や、遺族年金、障害年金収入のみの方は、ハガキ内面の町県民税簡易申告書を記入して税務課に提出してください。公的年金所得のみの方へ、次の場合は申告不要です。 所得税の源泉徴収税額がなく、かつ65歳以上、昭和31年1月1日以前生まれで、公的年金収入の合計額が148万円以下の方、65歳未満、昭和31年1月2日以後生まれで、公的年金収入の合計額が98万円以下の方、住民税の非課税範囲のため所得控除を申告しても税額に影響はありません。公的年金収入額は公的年金などの源泉徴収票の支払い金額欄をご確認ください。申告の方法は3つ。感染症拡大防止のため、なるべく自宅での作成をお願いします。方法1、おすすめ。スマホやパソコンを使って自宅で確定申告書を作成。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用。提出方法、 e-tax または印刷し沼津税務署へ郵送、または持参・収受箱へ投函により提出。詳しくは国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを検索。操作がわからないときはヘルプデスクをご利用ください。電話0570-015901。方法2、自分で作成できる住民税申告書を作成したい方向け。申告書の手引きをもとに手書きで申告書を作成し提出。会社で行う年末調整の要領で手引きを参考に申告書に収入、所得、所得控除などを記入する方法です。確定申告書の配布場所は沼津税務署役場税務課、問い合わせ先は沼津税務署。住民税申告書の配布場所は役場税務課、問い合わせ先は役場税務課です。確定申告書は国税庁ホームページ、住民税申告書は町ホームページからダウンロードも可能です。作成した申告書の確認や書き方の個別質問を希望する場合、申告会場で入場整理券を取得する必要があります。方法3、各申告会場で申告する方法。感染症対策のため、受付方法などを大幅に変更します。ご確認の上、ご来場ください。申告会場のご案内。確定申告期間、キラメッセ沼津、役場会場ともに、土曜日、日曜日、祝日を除く2月16日火曜日から3月15日月曜日。各申告会場は感染症対策を行います。混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要となります。入場の際に検温を行います。37.5 度以上の発熱がある場合、入場をお断りさせていただきます。体調の優れない方は来場をお控えください。マスクの着用や手指のアルコール消毒を行い、少人数原則一人でお越しください。感染拡大の状況により、内容変更及び申告会場の開設を一時中止する場合があります。緊急のお知らせは町ホームページなどでお知らせします。確定申告に必要な持ち物、年金・給与の源泉徴収票原本、令和2年中に収入があったものすべて、認め印、マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証など、各種控除の証明書や領収書。以下は該当する申告を行う方のみ、国民健康保険などの社会保険料の年間支払い額がわかるもの、医療費控除の明細書または医療費通知、おむつ使用証明書、障害者手帳、障害者控除対象認定書、申告者名義の通帳など口座番号のわかるもの、還付対象の方のみ。以下はお持ちの方のみ。利用者識別番号、確定申告を行うには利用者識別番号の登録、暗証番号の設定が必要となります。確定申告のお知らせやはがきなど、前年分の申告書の控え、申告をスムーズに行うため必 要書類はあらかじめ整理確認してお越しください。納税相談コーナーを設置します。新型コロナウイルス感染症の影響などにより納税が困難な方に対し、徴税・保険料の納税相談コーナーを役場会場内に設置します。問い合わせ税務課電話 989-5507。 65歳以上で要介護認定を受けている方へ、障害者控除の対象になる場合があります。詳細はお問い合わせください。申請場所長寿介護課、持ち物対象者の認め印、問い合わせ長寿介護課電話 989-5511。 申告会場をご確認ください。年金受給者、中途退職者、住民税の申告を行う方は役場防災センター会場へ。営業所得、住宅借入金等特別控除、配当所得、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、不動産株式の譲渡所得、贈与税、消費税、不動産所得、令和元年分以前の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告、年金受給者、中途退職者の申告を行う方は、キラメッセ沼津会場へ。役場防災センター確定申告受付会場、受付時間、午前の部、午前9時から午前11時、午後の部、午後1時から午後4時、定員、午前の部40人、午後の部60人、午前の部、午後の部とも受付開始30分前から入場整理券を配布します。入場整理券配布時間までは建物内に入ることができませんのでご注意ください。税理士による無料税務相談開催日、時2月16日火曜日から26日金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前9時30分から正午、午後1時から午後4時、キラメッセ沼津確定申告受付会場、沼津市大手町 1-1-4 プラサベルデ内、開設時間午前9時から午後5時、入場整理券は当日会場で配布しますが、 LINE アプリを使えば事前に入手することも可能です。入手方法は国税庁ホームページでご確認ください。入場整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いすることがあります。確定申告書の作成や内容がわからないときは電話でお問い合わせください。電話相談センター電話 922-1560、 音声案内に従い例を選択してください。3月15日月曜日まで利用できます。国税庁ホームページタックスアンサーにもよくある質問と回答が掲載されています。マイホームを新築・購入・増改築した方へ事前説明会のお知らせ、時2月10日水曜日から15日月曜日、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く、ところキラメッセ沼津、当日会場で入場整理券を配布します。適用要件や必要書類は名古屋国税局ホームページからご確認ください。税務署からのお知らせ、令和2年分の税制改正概要、基礎控除額が10万円引き上げられ48万円になりました。合計所得金額が2400万円を超える場合、合計所得金額に応じて控除額が変わります。給与所得控除額、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。控除上限額なども変更、婚姻歴や性別にかかわらず一定の要件を満たす場合に35万円が控除される一人親控除が創設されました。問い合わせ先、役場会場、町県民税申告については税務課電話 989-5506、 確定申告について沼津税務署電話 922-1560。 各種審議会などの委員を公募します。町民の皆さんの声を町政に生かし、 協働によるまちづくりを進めるため、食育推進会議、歯科保健推進会議、文化財保護審議会の委員を公募します。ぜひご応募ください。任期4月から令和5年3月の2年間。応募期限2月26日金曜日。消し印有効。詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課。電話989-5500。e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp。郵便番号411-8668。中戸狩828。事故に備えて加入しましょう。寸東地区交通災害共済。寸東地区交通災害共済は、寸東地区に住む皆さんが掛け金を出し合い、交通事故で人身被害に遭われた方に見舞金を送る相互扶助制度です。万が一の交通事故に備えて家族で加入しましょう。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。情報ステーションプラス。長きにわたる消防団活動が認められ表彰された皆さんです。静岡県消防協会長表彰、特別功労賞細井学さん、功労賞芹沢淳さん、小沢博隆さん、井出義弘さん、青木理恵さん、金属功労賞加藤学さん、細井学さん、芹沢淳さん、小沢博隆さん、井出義弘さん、青木理恵さん、横山大地さん、鈴木康之さん。静岡県消防協会寸東支部長表彰、特別功績賞、ルイチ純子さん、米山大二郎さん、吉川淳二さん、花谷雄一郎さん、水口耕作さん、久保光さん、佐野貴則さん、加藤文博さん、金井徹さん、大久保健太郎さん、小川圭一さん、妻木正史さん、加藤義則さん。功労賞鈴木良平さん、宮田雅俊さん、植松悟さん、谷優馬さん、井出大地さん、田川圭さん。対談者に対する感謝状10年以上、遠藤直子さん、増田金也さん、井出明人さん。町長表彰、有料団員表彰、植松幸太郎さん、大橋明さん、内藤祐介さん、諏訪部一也さん、渡辺直樹さん、斉藤祐介さん、杉山修さん。対談者に対する感謝状4年以上、遠藤直子さん、小泉沙織さん、平原雄一郎さん、増田金也さん、勝又陽一さん、神尾智則さん、鈴木隆二さん、上子直也さん、井出明人さん、横沢幸男さん。金属団員家族に対する感謝状、横山大地さん、鈴木康幸さん。団長表彰、有料団員表彰、石津若菜さん、加藤智子さん、土山淳さん、山本裕樹さん、松井秀樹さん、池田啓太さん、詐欺坂武博さん、加藤雄平さん。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。2021ベルフォーレ中学生吹奏楽フェスティバルを開催します。県東部地区の中学生吹奏楽部がベルフォーレで合同演奏会を開催します。各参加校の特色を生かした演奏をお楽しみください。時3月14日日曜日、会場午後1時、開演午後1時30分、ところベルフォーレ。入場料全席自由500円、3歳未満の入場はご遠慮ください。チケットの一般販売、2月6日土曜日午後1時から。問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。
情報ステーションお知らせ。全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。 ラジオと町内に設置してある同ホーム線から音声やチャイムが流れます。時2月17日水曜日午前11時ごろ、放送内容、これは訓練放送ですなどの音声、問い合わせ、地域防災課、電話989-5505。維持手当についてお知らせです。維持手当の支給認定申請を受け付けています。受給するためには保護者からの申請が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、子ども未来課、電話989-5573。2月は児童手当の支給月です。今回は10月から1月分、4ヶ月分が支給されます。支給日2月12日金曜日。現況届を提出してない場合は児童手当は支給されません。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5573。児童扶養手当が変わります。3月分から児童扶養手当の額が障害基礎年金などの個の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5573。各種タクシー、バス利用助成事業をご利用ください。町では各対象者の方に対して町と契約するタクシー・バス会社で利用可能な5000円分の利用券を交付しています。有効期限が迫っていますのでお早めにご利用ください。有効期限3月31日水曜日。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537。特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は、心身に中度、重度の障害があり、常時介護が必要な児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。新規申請は随時受け付けています。障害の程度、所得などの条件があります。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。低所得世帯に対し下水道の基本料金を助成します。対象、町内在住で令和2年度の町民税非課税世帯のうち、1から5のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は対象となりません。1、70歳以上の単身世帯。2、身体障害者手帳1級2級所持者がいる世帯。3、療育手帳 A 所持者がいる世帯。4、精神障害者保健福祉手帳1級2級所持者がいる世帯。5、母子・父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯。助成期間、10月から3月分、後期分、持ち物、下水道料金を支払っている方名義の通帳、認め印、障害者手帳。申請期限、3月31日水曜日。申請場所、福祉保健課。水道料金については全世帯減免となっているため対象外です。下水道料金を滞納している方は助成を受けられません。助成にあたり民生委員などが世帯の状況を調査します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。定期肺炎球菌予防接種はお済みですか？対象の方でまだ接種を受けていない方はお早めに接種してください。令和2年度の定期接種対象、次のいずれかに該当する方。1、令和2年度中に65歳、70歳、 75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方。2、接種日に60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害を有する方のうち、身体障害者手帳1級、または同程度の障害のある方。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 歯周疾患検診はお済みですか？歯周疾患検診は、腸内の協力歯科医療機関で受診することができます。歯や口腔の健康状態を確認するためにも受診しましょう。対象、腸内在住で、令和3年3月31日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、および40歳以上の方。負担額300円。70歳以上は無料。受診期限3月31日水曜日。検診には成人健康診査受診票、桃色が必要です。紛失した方は再発行の手続きを行ってください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。
情報ステーション、次は催しです。長泉町産桃沢わさび地産地消推進フェア、第2回桃沢わさびでマーケットを開催します。桃沢わさびの地産地消を推進するため、町内飲食店に桃沢わさびを活用したメニューを考案してもらいました。期間内にエントリー商品を5つ以上購入した方には、桃沢わさび2本をプレゼントします。時、2月20日土曜日から3月7日日曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 第19回長泉ワクワク塾展示発表会を開催します。長泉ワクワク塾受講生の半年間の学びの成果を展示します。時、2月27日土曜日午前9時から午後5時、28日日曜日午前9時から午後4時、ところコミュニティ長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 次は募集です。子育て離乳食教室参加者を募集します。無料。離乳食の進め方についての講話を開催します。時、2月16日火曜日午後1時30分から午後2時30分、ところウェルピア長泉。対象、町内在住で3ヶ月から4ヶ月の乳児第1子の保護者。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。こんにちは赤ちゃん教室参加者を募集します。無料。時、2月26日金曜日午後6時30分から午後7時30分。申し込み方法、電話で申し込む。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。時、3月1日月曜日午後1時30分午後2時20分午後3時10分ところウェルピア長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。パブリックコメントの実施期間を変更します。素案名、 長泉町国土強靭化地域計画素案の公表・意見の提出期間2月4日木曜日から3月5日金曜日、詳細は12月15日号にあります。問い合わせ地域防災課電話989-5505。会計年度任用職員を募集します。任用期間4月1日から令和4年3月31日。職種1小学校 1、2年生支援員、2特別支援教育補助員、3精神保健福祉士または保健師。詳細はお問い合わせください。問い合わせ12教育推進課電話989-5529、3福祉保健課電話989-5512。コンサートホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。長泉町文化センターベルフォーレのコンサートホールでベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか。時3月15日月曜日、4月23日金曜日、5月11日火曜日、午前9時30分から午後8時30分、ところベルフォーレ。参加料金1区分60分2000円。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。自然の中で整うこぼれ日ヨガ、参加者を募集します。時2月28日日曜日、3月27日土曜日、午前10時30分から午前11時30分ところ桃沢野外活動センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話987-5100。1月1日現在の町のデータ。総人口男性21,590人、36人減りました。女性22,011人、10人減りました。合計43,601人、46人減りました。世帯数18,466世帯、27世帯減りました。うち外国人男性231人、女性228人、合計459人、世帯数245世帯。出生34人、死亡41人、転入128人、県内から67人、県外などから61人、転出166人、県内へ91人、県外などへ75人、その他の増減1人減りました。12月の救急出場件数146件、急病94件、交通事故5件、その他47件。12月の火災発生件数1件、建物1件、車両0件、その他0件。災害テレホンサービス電話983-0105。12月の人身交通事故発生件数15件、傷者17人、死者ありませんでした。あなたの質問にお答えします。質問、最近排水管の高圧洗浄を進めるチラシが各家庭に投函されていますが、町が行っている事業ですか。答え、町が各家庭の排水管の洗浄・点検を業者に委託することはありません。排水管の流れが悪いときや悪臭が気になるときは清掃を行ってください。業者に依頼する前に本当に必要な清掃なのか冷静になって考えてみましょう。複数の業者から見積もりを取り、家族や周囲の人、または排水設備指定工事店や浄化槽、 管理会社などに相談することをお勧めします。排水管の清掃は有料となりますので、慎重にご判断ください。問い合わせ、下水道について、上下水道課、電話989-5524、浄化槽、消費生活相談について、暮らし環境課、電話989-5514。ここでテープを裏返してください。